もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
私の姉の、
は
姉
い。
についての相談です。
はい。あなたおいくつ？
57です。
お姉様はおいくつ？
64です。
64 歳。まず最初にちょっとあなたのベースの部分で、あなたはご主人いらっしゃいます？
離婚してます。
あ、なるほどね。
はい。
ご主人とは何年前ぐらいに離婚された？
もう20年ぐらい前です。
あ、そうなんですか。
はい。
はい。お子さんはいらっしゃる？
はい、います。娘が。
お嬢さん、
はい。
お一人？
二人いて、一人は
はい。
結婚して出てます。
ご結婚さ、上のお嬢さんおいくつ？
35です。
下のお嬢さんは？
32です。
32歳。どちらがご結婚されてんの？
長女です。
で、下のお嬢さんと
は、
は、
同居してます。
じゃあ、あなたは、下のお嬢さんとお二人で住んでらっしゃるのね。
いえ、母親と、
ああ、で、
あと
よ
姉で
か。
す。
じゃあ、お姉さんのことが問題っておっしゃってる、64歳のお姉さんも一緒に住んでらっしゃるってこと。
そうです。
お母様おいくつ？
87です。
お元気ですか？
いろいろ病気もしましたが、今は元気にやっております。
あ、お元気なのね。はい。で、お姉様どうなすったって？
10年ほど前に、
はい。
くも膜下出血をやって、
ああ。は
で、いろいろリハビリや入院をやって、
い。
なんとか元気になったんです。
はい。
でも、ちょっと足が不自由になったので、その頃から面倒を見てます。うちで。
はい。
はい。で、
足はどういう感じ？
ちょっと引きずるぐらいなので、
ああ、なるほど。それで？
それで、仕事にもつけました。
はい。
それで、ちょっと性格がすごく我が強い姉なので、
はい。
それから、お風呂に入ってと言っても、お風呂も入らないんですよ。
なるほど。
ええ、
ちょっと待ってね。それってさ、あれですか？一日の中で、4人のうち、お姉さんに最初にお風呂に入ってとかって言っても入らないのか、それとも1週間経っても2週間経ってもお風呂に入らないのか。
もう、1年に1、2回しか入らないんです。
なるほどね。はい。はい。
あと、タバコを吸うので、
はい。
タバコは良くないからやめた方がいいって言ったんですよ。くも膜下で倒れてから。
はい。
それでも、すごく隠れて吸って、
はい。
夜中に2回ぐらい、外に出て、
は
吸い
い。
に行くんです。
おー、豆
それ
です
で、
ね。
ええ
は
ー それで私に見つかりたくないのか、
い。
中華に行くんですけど、玄関の音がすごく大きくて、
はい。
もうその都度起きてしまうんですね、こっちも。
は
でもあんまり強くも言えないので、無事に帰ってくるまで私も静かに待ってるんですよ。
あ。はい。ああ、なるほど。はい。
それであと、その姉、もう母親が面倒を見てるんですけど、姉の。私も見ますけど、一日仕事でいないので、食事は母親がやるんです
ああ、
ね。
なるほど。
それでも気が強いのですっごいやり込められちゃうし、何を言っても。で、10年間うちにいて、一度も掃除をしてくれたことがないし、洗濯もしてくれたことがないんですよ。このままだと一緒に住んではもういけないなと思って、離れて暮らしたいんですけど、これ突き放したらあまりにも薄情なのか、それともそういう市の公的な援助を受けながら自立できるの
はい。
か、ちょっとそこをご相談したいんです。
ああ、なるほどね。
でもそのくも膜下で10年前に倒れた時に、やっぱそこでちょっと性格が変わったのかなって、ちょっと素人考えで思うんですけど、
昔はもっとマメな方だったわけ？
豆ではないですけど、そんな1週間に2、3回は入ってたと思うんですよね。
あ、そうか。ほらね。はい。なるほどね。
家に帰ってくるのも本当私も憂鬱になるし、娘も、もうちょっと空気が本当に悪いんです。
なるほど。もしかしてあなたがじゃあお家を出ようと思ってる。
ここはやっぱりずっと 住宅ローンを私が払ってきたので、
はい、
で出たくはないんですよね。ゆくゆくは建て直して古くなってきたんで、
はい、
建て直して住みたいなって思うんです、はい、母親と3人で。
で、お姉さまに対しては、
はいはい、
公的機関にお願いして、どこかに入れてもらいたいってこと？
そう、入れてもらうのか、一人でアパートを借りるのか。あの、蜘蛛膜下で倒れた時に障害者手帳をもらって、うん、で、障害者扱いで、勤めてます、パートで。
ああ、なるほど。っていうことは何？あなたが見て、お姉様は、はい、またもう一度お一人で、障害者枠でパートをしても、はい、それで自覚していけると思ってらっしゃる。
でその方が姉も精神的にいいんじゃないかなっていうのと。
なるほどなるほど。
あと姉には、
うん、
妻子ある人とずっとお付き合いしてる人がいるんですよ、
うん、
でその人の影がいつもいつも見えるので、
うん、
そういうふうに姉も一人で行きたいんじゃないかなっていうのは感じます。
そこであなたのご相談としては、
はい、
そのお姉様をその一人にすることが、なんか白状なのか、それとも、はい、そうじゃないのか、
そういうふうに出して自立してもらった方がいいのか、
うん、
もう誰も相談する人がいないので、はい、
じゃあお姉さまの自立を、後押しした方がいいか、それとも白状だというふうにしてやめさせた方がいいのか、
はいはい、
ということがご相談なのね。
はい、
わかりました。今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、はい、お願いいたします。
はい、先生よろしくお願いいたします。
はい、ですね、まあ、あなたのお話を伺ってるとね、あのお姉さんは、まあ、かなり元気そうっていうか、くも膜下出血は大変な病気だったのかもしれませんけど、
はい、
足らずかもしれませんけど、自立できるぐらいの基礎はあるように聞こえるんですけど、
はい、
そういうことで大丈夫なんですかね。
そういう感じします。ちょこちょこもう外にも出てますし。
くも膜下出血で倒れる前はお仕事普通にされてたんですか？
はい、してました。
会社みたいなところに、組織の中に入って、
組織の中で入った時も一回なんかクビになって、その後飲食店で働いて長くやってました。
あ、そうですか。まあ難しい方なのかもしれませんけど、全然その社会的に適応できないっていうようなことではないみたいですね。
はい、
まあ、あのね、その白状でしょうかっていうのはすごく、はい、その漠然としたご質問なので、
はい、
まあ人によってはいろんなことを言う人もいるかもしれませんから、
はい、
なんとも受け合えないですけど、
はい、
今の状態はね、
はい、
まあかなりあなたに、負担をかけてる状態ですよね。
はい、
そのことは自覚はあるんでしょ？
もうほとんどないと思います。
だって誰に養ってもらってると思ってるの？
でもそういうのがないんですよね、性格的に。
うん、私はそれはないってことはないと思いますけどね。
でももしそうやってお金がないなら、お家でできることをお掃除してくれたり、お洗濯してくれたり、そうすればもうこっちの気持ちもかなり違うんですけど、そういうことも一切ないっていうのが、本当に全くそういう気持ちがないんだろうなって感じるんですよね。
あなたの受け止め方は全く普通の受け止め方でね、
はい、
十分理解できるんですけど、そういう単純なことなのかなというのは疑問です。
あ、
むしろその今の家庭環境ですか、
はいはい、
それがちょっとなんていうかね、気持ちを停滞させちゃってる。
もう家の雰囲気悪いですね、ずっと。
私ね、家の雰囲気悪いって言うけど、ただね、はい、女同士の雰囲気の悪さなんてね、
はい、
どこにも義理の人がいないわけだからね、はい、そういう意味では、傷は浅いですよ。
あ、そうですか。
だって何でも言えますからね、最後はね。
でも他人だったらもう黙って追い出しちゃうか、出てっちゃうかで。
いや、そんなことはないですよ。これでね、義理の人が、例えばね、亡くなった、ご主人のお姉さんがいるとかね、もう考えてごらんなさいよ、ぞっとしませんか？
そうですね。
もうそのね、難しさに比べると、お姉さんになんか、あんた何よって言えるでしょ？
まあ、いざとなったら言うんでしょうね。
で、まあ、これで無理だと思ったらね、 ちょっと家を出ないかって言ったらどうですか。
もうな言ってます2回ぐらい。
あのもう少し真面目に、売り言葉に買い言葉的な勢いで言ってしまったんじゃなくて、
はい、
まあちょっと座って、座ってちょうだいといろいろ考えたんだけど、はい、やっぱりこれはね不健全だから私はこう考えるの、お姉さん出てくれませんかみたいな、まあ、正面攻撃、はい、
それでちょっと足が不自由でもそういうこと言ってもいいですかね。
いやだってねそれ本当にギリギリならそうやって解決するしかないんじゃないですか。
そうですね。
で例えばそれをきっかけにね、
はい、
こういうふうにするからっていうふうにね、同居させてほしいけどこういうふうにするからっていう解決の方に向かうかもしれませんよね、ちゃんと話せば。そのお互いね何も言ってないから正面切ってちゃんと腹を割って話すみたいな場面がないので、
はい、
あの疑心暗鬼だけだと思いますよ。
そうですか。
あなたの方も何考えてんだろう、私がこんなに頑張ってるのに少しは感謝したらどうなのよみたいに思ってるかもしれないけど、
はい、
お姉さんはまあ感謝っていうかね、はい、あ妹がいなかったら自分は大変なことになってたはずだっていうのは分かってて、でも素直にありがとうとは言えないとかね、そういうことかもしれないし、そんなありがとうと言おうと思ったら、まあ、お姉ちゃんまたこんな汚くして家事やらやったらどうなのってまた言われたみたいなね、そういうことがあり得るので、もうそういうその売り言葉買い言葉的なやりくどりじゃなくてきちんと落ち着いて、
はい、
でね私もねまもなく60歳になろうとしている時に、
はい、
こんなあのいつまでもこういうことできるかどうかもわからないしね、
はい、
共倒れになってしまうかもしれないし、だからお姉ちゃんきちんとしようって、
冷静に静かにですね、
はい、それで冷静に静かに言えば、
はい、
あのお姉さんとしてはこれは本気だって思うじゃないですか、そのやり過ごせば終わるみたいな話じゃないかもしれないっていう風になればね、だからお姉さんも勝手になってじゃあ出てくわよみたいな話にしない方がいいですよ。
はい、
お姉さんがそういう態度だったらあなたがいやいやいやそういうことねそんな興奮しないでそういうこと言ってんじゃないんだからってことで、はい、あのでまあこれからもね兄弟なんだからなんか近くにとかねあるいはそのなんかやり取りしようとか1ヶ月に1回なんとかしようとかねそういうその絶好じゃないような、
はい、
あの関係を築くための努力もしてね、
はい、
で、うん、冷静に話してちょっと分けないと確かにあの女4人血族血のつながった人たちだけでいるっていうのはね、ある意味そのなんか今時珍しい熱い血のあのたぎる家族みたいなイメージですけど、でもやっぱりそれ大変だと思いますので、そのうん、だからそのねそのみんな変に頭がもういっぱいいっぱいになってしまわないうちに整理するということだけど、その生地兄弟で何でもざっくばらんすぎるがためにね、あの言ったなこら私も言い返してやるみたいなことになったらちょっと建設的じゃないので、それはあの一回収めてこれはいつもと違うっていうね、
はい、
話し合いにした方がいいと思いますよ。
はい、わかりました。
お分かりいただけましたか。
はい、わかりました。
うん、大迫先生がおっしゃったように、
はい、
ちゃんと冷静に話し合って、はい、そんなにすぐ出てきなさいじゃなくてね、
はいはい、
ちゃんと準備期間も置いて、
はい、
っていうような形にされたらどうですか。
そうですね、
はい、
そうやって段階踏んでちょっとやってみます、うん、
はい、
はい、
じゃあそういうことで、
はい、わかりました。どうもありがとうございました、はい、
失礼いたします、
失礼いたします。